Shall we sing by the Yuba method?
今日は優馬先生が京都府立医科大学に伺ってます。さて、優馬メソッド、どんな番組になるのかな？ちょっと不安な方もいらっしゃるかと思いますが、その様子お聞きください。
今日は京都府立医科大学、耳鼻咽喉科統計部外科学教室の平野茂先生をゲストにお呼びして、お話を伺います。そこで、今日はですね、103回目として平野茂先生の お父様である平野稔先生のことについて、今日はお聞きしていきたいと思います。そして続く104回には平野茂先生のことについて、お聞きしていこうと思います。以前茂先生からお父様の稔先生の歌オーソレミオの音声ファイルをいただいたのですが、聞かせていただいてですね、稔先生の声は自分でなんか自分にこう酔えるぐらいに素晴らしい声で、なんかこれ日本人なのかどうなのかってわからないぐらいに素晴らしい声でですね、しかもテナーの声、テナーの声って結構貴重でですね、で歌い方もですね非常にこう音楽的に歌ってらっしゃって、もうびっくりしたのを覚えています。でそこで番組でですね、ぜひとも番組にして、アーカイブにして、残しておきたいなと思って今日に至ったような次第です。
ありがとうございます。
お父様の稔先生はですね、声楽のプロの道に進もうっていうようなそういうお考えはなかったんでしょうか？
それはですね、あったんです。でよく言ってましたけど、いや本当はそっちに行きたかったらしいんですね。で学生の頃から、あれは、合唱団じゃなくてそういう、オペラ の、サークルみたいに入って、舞台もやってて、テノールでやっててですね。
それ高校生の頃？
いやいや大学ですね。
あはは
いやごめんなさい、大学の昔は教養があったんですね、教養。その後医学部ですけど、教養時代にやってたと思います。
喉を、楽器として、使えるように作り上げていくそのためになんか声の研究をされていたのかななんてちらっと思ったりしたんですね。
はい、そうですね。もともとは歌手になりたかったんですけど、いろいろな事情で医学部入って医者になっていくわけですけど、もう声の研究はやろうと最初から思ってたようです。で当時は50年前になりますけど、声帯がなぜ振動するかですね、それからなぜこんだけ声がいろいろ出せるか全く分かってなかったんです。
なるほど。
でその機構というかその仕組みをですね、まず何とか知りたいというところで、もちろん耳鼻咽喉科だし、でそういう高等科学ですね、構成医学の道に入ったと聞いてます。
なるほど。だから歌が好きでその道へやっぱり入られて、でその中に自分も歌うことに向けての研究みたいな位置づけってちょっとあったのかなって
思いました。あったと思いますね。何かにつけてよく歌ってましたし、やっぱりそういう研究が出てくると成果が出てきますとね、だんだん歌い方変わるらしくて、当時何言ってるかは全く分かりませんでしたけど、
稔先生の声を聞いててですね、すごくこう協力筋っていうんですか、サポーティングマッスルがうまく使われてるなっていうのがすごい声聞いてて思ったんですよね。だから陸上されてたっていうか、結構身体能力の高かった方なんじゃないかなっていうふうに思ったん
ですかね。ちょっと若い頃は知りませんけど、ただ物心ついた頃はテニスは好きでよくやってましたね。運動は好きだったと思います。
文武両道っていうかね、
そうですね。
だから先生の研究の発表でですね、稔先生のその、喉の中の声帯をコントロールしてる、声帯も含めてですけど、そういう筋電図を取ってらっしゃって、地声の時のその、臨場向上筋というか、 それと生体筋のこう関係だとか、まあ他の周りの筋肉もやってらっしゃって、まあどうやってこう針刺して音を出してあんなことができてたのかなってすごいなんか不思議に思ったんですけど、
そうですね。まあ、あれは声帯を調整する筋肉が5つありますからですね、まあ、それをいっぺんに記録するなんてもう当時無理だったわけで、ただ筋電図はあったんですね当時も、
ただごめんなさい、何年ぐらいですか、1900、
いやもう50年前ですから1970年代ですね。
あ、そうですね。
ただ針をまあ刺して発生してもらって、まあ、当然針刺さりっぱなしで一つしか筋肉取れないので、まあ、なかなか研究は進まなかった
ですね。左右の筋肉のうちの片方だけ取るっていう、
まあ一箇所だけですよね。
なるほど。
ただやっぱりいろんな筋肉左右いっぺんに取りたいということで彼が考え出したのが、フックとワイヤーメソッドって言いましてですね、
フックとワイヤーメソッド、
針刺しっぱなしじゃもうとてもずっとしか無理だし、まあ、とても歌なんか歌えませんので、針にワイヤーをつけてですね、で先をフックにしといて、で筋肉にこう引っ掛けるんですね、で針を抜くと、そしたらワイヤーだけが残ってる状況で、これだと何箇所でも刺せるんですね。もう違和感ないですの で、 でそうしたところでいろいろ発声をしてもらう、あるいは歌を歌ってもらうということをやって、まあ、あんだけ の研究成果を出したということになります。
なるほど。でその針を刺してそれにまあ発生にあんま影響ないっていう状態でやれるってことですか。
ですね、まあ細い針でワイヤーが引っかかるだけなので、まあ基本ダメージはないはずなんですね。
声帯痛めるってことはない
ないんですね。それで痛めたらえらくとなります。
そうですね。
ですから全く普通に声出せる状況ですね。
で最終そうすると同じ一人の人で、まあ、5つの筋肉を、そのフックのついたこうワイヤーで、そこから情報を取ってくるっていうか、でそれは最終的にはもう、5つの筋肉を同時にやってたっていう、
一応できるようですけど、やっぱ5つはさすがに大変で、大体3つぐらいがセットでやってましたね。まあ、それでもだいぶいろんなこと分かったと思いますし、
そうですね、地声っていうか表声の時にも、まあ、臨場向上筋がこうしっかり働いていて、で声帯筋も働いてて、だから裏声になった時にはさすがに声帯筋がほとんど働いてなくて、臨場筋、向上筋がっていう、
そうですね、その臨場向上筋が、まあ、声を高くする、声帯筋が低くするって言われてるんですけど、実際はそうじゃなくて、声高い声どうやって出していっても臨場向上筋は活動変わらないんですよね。
そうですね。
で声帯筋が弱まることでその相対的なバランスでやっぱ高くなっていって、まあ、そういうことがいろいろあるんですよね。バリエーションも多いですし、まあ、そういう意味で非常に面白いなと思います。
そうですね。あとはおそらくミノル先生の高音聞いてるとですね裏声だけじゃないじゃないですか。
ああ、はいはい、
高い音言って
、そうですね、
で両方がこう混ざってたっていうか、やっぱりその混ざるっていう意識をなんていうかそこにこうちゃんとロジックにこうフォーカスしてたんじゃないかなって、
と思います
ですね。
というのもまあちょっとある程度年取った時に言ってましたけどね、やっぱ高い声出すのが年取ってくるとやっぱしんどくなってくる。で若い頃は臨場向上筋を優位に使ってたんだけど、もう年取るとそれがもう苦しくなってくるので、年取ってからはもうむしろ声帯筋をうまく使って出すようになったと言ってましたね。そんなことは分かるのかどうか。
多分その状況からすると、まあ、当然上げるわけだから臨場向上筋も使い、で、ボリュームが上がるってことは声帯のこう振幅っていうのがある程度なくちゃいけないから、声帯筋の緊張自体も必要だった。
そうですね。
まあ、結果的にはそのミックスとした、
ミックスですね、
ブレンデッドしたこう声っていうのが成立してたんでしょう。でそれが声からも聞こえてくるっておかしいけど、僕も声楽家なので、だから研究がそういう方向ですごい洗練されて、裏声表声、はい、こういう 筋肉の使い方っていうだけじゃなくて、やっぱりそのちゃんと声をこう楽器として使う、
そうですね、
喉をですね、楽器として使うっていうところにやっぱ研究の方向性を持っていかれたんじゃないかな
と。そうですね、それもやっぱり筋電図の研究でやっぱいろんな筋肉が共同して働いてるのを見てたからだと思うんですよね。ですから、まあそういう両方をうまくミックスさせるっていうのは確かに理にかなってるなと思いますし、今日の先生のご講演聞いてて、まあ、もう間違いないと思いましたね。
あと先生、フックでこう筋肉をこう引っ掛けてそこから情報を取る、それは稔先生の発案なんですよね。
そうですね、
なるほど。
最初アメリカで やりだしたんですよ、彼は。
ああ、そうですか。
どうもアメリカ人が怯えましてね、平野が来ると針刺されるんだって喉に。ただまあ実際行ってフックとワイヤーでやればなんていうこともなくて、で実際思い通りに反応が出ますからね、もうみんな驚いたという話
ですね。あ、そりゃそうですね。いや僕の、まあ、コロンビアの先生がですね、コネス・リードっていう声の専門家なんですけど、彼が言うにはもう稔平野はもう鳴り響いてるんだみたいな言い方をしてました。向こうでも、
まあ、そのようですね。
有名だったですわ。
はい、
それで、まあ、今ここにこうやって先生を前に座ってるっていうのがすごくなんか感慨深い
という。いやいや、ありがとうございます。
今日はですね、稔先生の歌を恐れるようにですね、茂先生に、ちょっと紹介していただこうかなと思います。先生、ちょっとアナウンスをお願いします。
アナウンスですか。はい、では私の父ですけど、平野稔が歌います、恐れ見よ、これは君は私の太陽だという歌ですね。情熱の愛の歌、ぜひお聴きください。